りへ出るとどんどん学生ばかり歩いている。それが皆同じ方向へ行く。ことごとく急いで行く。寒い往来は若い男の活気でいっぱいになる。その中に霜降りの街灯を着た広田先生の長い影が見えた。この青年の大後に紛れ込んだ先生は包丁においてすでにアナクロニズム、時代錯誤である。左右前後に比較するとすこぶる緩慢に見える。先生の影は校門のうちに隠れた。門内に大きな松がある。巨人のからかせのように枝を広げて玄関を塞いでいる。三四郎の足が門前まで来た時は先生の影がすでに消えて、正面に見えるものは松と松の上にある時計台ばかりであった。この時計台の時計は常に狂っている、もしくは止まっている。門内をちょっと覗き込んだ三四郎は口の中でハイドリオタフヒアという文字を二度繰り返した。この字は三四郎の覚えた外国語のうちで最も長い、また最も難しい言葉の一つであった。意味はまだわからない。広田先生に聞いてみるつもりでいる。かねて与次郎に尋ねたら、おそらくターターファブラの類だろうと言っていた。けれども三四郎から見ると、二つの間には大変な違いがある。ターターファブラは踊るべき性質のものと思える。ハイドリオタフヒアは覚えるのにさえ暇がいる。二辺繰り返すと歩調がおのずから緩慢になる。広田先生の使うために個人が作っておいたような音がある。学校へ行ったら偉大なる暗闇の作者として囚人の注意を一身に集めている気色がした。外へ出ようとしたが、外は存外寒いから廊下にいた。そうして講義の間に懐から母の手紙を出して読んだ。この冬休みには帰って来いと、まるで熊本にいた当時と同様な命令がある。実は熊本にいた自分にこんなことがあった。学校が休みになるかならないのに、帰れという電報がかかった。母の病気に違いないと思い込んで、驚いて飛んで帰ると、母の方ではこっちに変がなくって、まあ結構だったと言わぬばかりに喜んでいる。わけを聞くと、いつまで待っていても帰らないから、お稲荷様へ伺いを立てたら、こりゃもう熊本を立っているというご託宣であったので、途中でどうかしわせぬだろうかと非常に心配していたのだという。三四郎はその当時を思い出して、今度もまた伺いを立てられることかと思った。しかし手紙にはお稲荷様のことは書いてない。ただ三綿のおみつさんも待っていると割り中見たようなものがついている。おみつさんは豊洲の女学校を辞めて家へ帰ったそうだ。またおみつさんに縫ってもらった綿入れが小包で来るそうだ。大工の角蔵が山で博打を打って98円取られたそうだ。その顛末が詳しく書いてある。面倒だからいい加減に読んだ。何でも山を買いたいという男が三人連れで入り込んできたのを、角蔵が案内をして山を回って歩いている間に取られてしまったのだそうだ。角蔵は家へ帰って女房にいつの間に取られたかわからないと弁解した。すると女房が、それじゃあお前さん眠り薬でも嗅がされたんだろうと言ったら、角蔵が、うん、そういえばなんだか嗅いだようだと答えたそうだ。けれども村の者はみんな博打をして巻き上げられたと評判している。田舎でもこうだから、東京にいるお前なぞは本当によく気をつけなくてはいけないという訓戒がついている。長い手紙を巻き収めていると与次郎がそばへ来て、よう、女の手紙だなと言った。夕べよりは冗談を言うだけ元気がいい。三四郎は、 何？母からだ。と少しつまらなそうに答えて、封筒ごと懐へ入れた。
さとみのお嬢さんからじゃないのか？
いや。
君、さとみのお嬢さんのことを聞いたか？
何を？と問い返しているところへ、一人の学生が、与次郎に演芸会の切符を欲しいという人が下に待っていると教えに来てくれた。与次郎はすぐ降りていった。与次郎はそれなり消えてなくなった。いくら捕まえようと思っても出てこない。三四郎はやむを得ず精出して講義を筆記していた。講義が済んでから、昨夜の約束通り広田先生の家へ寄る。相変わらず静かである。先生は茶の間に長くなって寝ていた。ばあさんにどうかなすったのかと聞くと、そうじゃないのでしょう。昨夜あまり遅くなったので眠いと言って、さっきお帰りになるとすぐ横におなりなすったのだという。長い体の上に小よぎがかけてある。三四郎は小さな声で、またばあさんにどうしてそう遅くなったのかと聞いた。何いつでも遅いのだが、昨夜のは勉強じゃなくって、佐々木さんと久しくお話をしておいでだったのだという答えである。勉強が佐々木に変わったから、昼寝をする説明にはならないが、与次郎が昨夜先生に例の話をしたことだけは、これで明瞭になった。ついでに与次郎が、どう叱られたか聞いておきたいのだが、それはばあさんが知らうはずがないし、肝心の与次郎は学校で取り逃がしてしまったから仕方がない。今日の元気のいいところを見ると、大した事件にはならずに済んだのだろう。もっとも与次郎の心理現象は、到底三四郎にはわからないのだから、実際どんなことがあったか想像はできない。三四郎は長火鉢の前へ座った。鉄瓶がチンチンなっている。ばあさんは遠慮して下女部屋へ引き取った。三四郎はあぐらをかいて鉄瓶に手をかざして先生の起きるのを待っている。先生は熟睡している。三四郎は静かでいい心持ちになった。爪で鉄瓶を叩いてみた。熱い湯を茶碗についで、ふうふう吹いて飲んだ。先生は向こうを向いて寝ている。二三日前に頭を刈ったと見えて、髪が鼻肌短い。髭の端が濃く出ている。鼻も向こうを向いている。鼻の穴がスースー言う。安眠だ。